こんにちは、レンです。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、ディープでマニアの話を届けるポッドキャストです。今回のゲストはいちごの品種開発のお仕事をされているマメさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マメさんはですね、実は以前サイエンマニアにお便りをくれた方で、運転中、多分これ農作業中に聞かせていただいておりますみたいなお便りでしたかね。
はい、そうですね。
これ本当に作業しながら聞いてるんですか？
あ、そうです、そうです。やっぱ仕事でも、いちごのこう、振る葉取ったりとか、あとそういう、そうですね、その作業してる時に、音楽とか聞けるんですけど、その時に、聞きながらやってました。
へえ、そうか。ちなみに、印象残ってる回とかあります？
あ、でも印象に残ってる回は、なんだっけな、キノコの、ゲームを作った回がすごい、私的に面白くて。
めちゃめちゃ昔のやつですね。
その、いちごでできないかな、とか、あとは、最近のだと、時間の栄養学とかも面白かったです。
ああ、時間栄養学の、新田さんの話とか。
はい、やっぱり、はい。時間によって違うんだっていうのが、私も栄養には結構興味あったので、その話聞くの面白かったです。
いや、嬉しいですね。じゃあ今日していただけるお話は、一応、修士課程の時にやってたことからお話ししてくれるんですかね。
あ、そうですね。はい。
どんなことやってたんですか？
は、私は修士の時に、土壌肥料学、土ですね。そう、土の研究をやっておりまして。はい、その話ができたらなと思っております。
土の研究。
はい。
全く馴染みがないですね、僕は。
そうですよね。
いや、でもなんか、それは農業だったら土めちゃくちゃ大事だよなって思うし。
はい。
肥料とか、撒いたことはありますけど、なんか、どっかの庭とかで。はい、どんな研究してるんだろうっていうのは全然知らないですね。
じゃあまずなんか一般的なこう土壌上の話からできたらなと思ってます。はい、土壌って世界で何種類ぐらいあると思いますか？
土壌の種類？
何個かに分けられるんですけど、大きく分けて。
何種類？全然わかんないな。なんか砂漠みたいなやつも土壌の一個ですか？
あ、そうですね。
じゃあ、ざっくり、100ぐらい。
ああ。なるほど。いや、実は、はい、世界の土壌って、大きく分けてなんですけど、そう、12個に分けられてるんですよね。
全然なかった。全然、すみません。
細かく分けたら本当に多いんですけど、
うんうん、
ざっくり分けると、そうですね、この砂っぽいのから粘土っぽいのだったりとか、そういう感じで、うん、あとは、例えば、川からこう流れてきて堆積したものでできてるのか、火山灰からできたものかだったりとか、うんうんうん、そういうのでざっくり分けられます。
ああ、そっか。基本的にはだから、その由来とかが大きいんですか？性質を決めるときに。
あ、そうですね。由来だったりとか、
うんうん、
あとは粒の大きさだったりとか、そういうので変わってきたりとかしますかね。
粒の大きさ。
あ、そうですね。その粘土質なのか、それとも砂っぽいのかっていうので。性質が結構大きく変わってきますね。
じゃあその粒の大きさ、確かに海とかでもどんだけ流れてきた後の砂かによって粒の細かさとか全然違いますもんね。
あ、そうですね。この、うんうん、そう、やっぱ大きいものが堆積してって徐々にこう粘土質のものが堆積してってっていう感じなので。
うんうんうん。
そうですね。
それをどういう切り口で研究してるんですか？
で、土壌って、主に生物性、生物が関わってるとこと、科学的なとこと、物理的なとこがあって、
うんうんうん、
で、物理的なとこが、例えば、水がどれだけ、こう、保持できるかだったりとか、あとは、粘土鉱物、鉱物がどれぐらい入ってるかだったりとか、そういうとこを評価するとこで、で、科学的なところが、例えば、植物の栄養素の、例えば、窒素とかリン酸とかカリウムがどれくらい入ってるか。
うんうんうん。
で、生物が、土壌中の微生物が、どれだけ、こう、たくさんいるかだったりとか、種類がどういうふうにいるかだったりとか、そういう感じに分けられてます。
科学的なとこはすごい馴染みがあるというか、その、リン酸とか。
あ、そうですよね。
どんだけ窒素入ってるのかみたいな、窒素固定みたいな話は習いますもんね。
あ、そうですね、
うんうん。
やっぱ土壌学って結構幅広くて、例えば、土壌の中にある病原菌がどうすれば発生できないようにするかだったりとか、あとはどういうふうに土壌生成がなされてるかだったりとか、で、あとは土壌中の成分がどう 土壌中で動いてるかだったりとか、植物に座ってるかっていう感じに分かれていってます。で、意外とこの土っていうものは結構いろんな複雑な風に分かれたりとかします。
なんか、しかも土って、パッと見わかんないじゃないですか。その中見えないというか。
いや、そうなんですよね。
だから研究するの難しそうだなって思いますけど。
そうですよね。土ってどうやって研究してるんだろうって思いますよね。そう、私も最初研究するまではなんとあんまりイメージ湧いてなかったんですけど。
はい。
例えば、私、土壌の断面を掘って、どういう風な層に分かれてるかだったり、根っこが張ってるかっていうのを見たりとか。で、私がやってたのは、まあ、そういう、現場でやる部分もあるし、あと私がやってたのは、土壌のから成分を抽出してきて、それを分析して評価するっていうのをやってました。
お、抽出してくる。
そうなんです。
え、じゃあ、本当に土取って、その、ラボとかに持ち帰って、はい、なんか、
そうです、そうです。
出し取るみたいなことですか。
あ、そういう感じです。
へ
ぇ。例えば、いろんな畑から土取ってきます、うんで、それを乾燥させて、
うんうん、
で、それを、分析方法によって、土の量を変えたりとか、あとは、抽出する溶媒を変えることで、とか、うんうん、あとはどれぐらい振るかだったりとかで、分析できる形態だったりとか、その元素が変わってくるので、まずそれを抽出してきます。
じゃあ、有機溶媒とか使うんですか？
あ、でも有機溶媒、あ、でもまあ多少使いますけど、でも基本は水溶液が多いですね。
あ、基本水溶液か。
はい。例えば、KCL だったりとか、あとは、硫酸使ったりとか、硝酸で圧をかけて、はい、もう土とか植物とかドロドロにして、溶液にしたやつを分析したりとかもします。
あ、そうなんだ。そんな、いろんな抽出方法があるんだ、
はい。いや、そうなんです。で、その抽出してきた液を、例えば、被色法、その、色が、その、入ってる、量によってこう色が変わるようなものがあるので、うん、その色の濃さで吸光高度計使って分析して、じゃあこの吸光度だったらこれくらいの濃度入ってるよねっていう風に分析していくパターンもあれば、
うんうんうん、
あとはICP っていうのがあって、でこれがもうなんだ分析機器、まあ、でっかい分析機器なんですけど、アルゴンガスでつけたプラズマ、まあ、なんか炎みたいなとこに。
はいはい、
サンプル液を吹きかけて、で、そうすると、アルゴンによって、元素が冷気されて、その時に出た波長がそれぞれ違うので、その波長の種類とその強さによって、元素分析して、その値を、算出して、分析結果を得るっていうやり方になってきます。
ICP って言いました？
あ、そうです。
無機系のものを調べるときに使う感じのやつですかね。
あ、そうですね。はい。無機系の、ほぼすべての元素が測れる機械になってます。
そっか、それでだいたいもう量までわかるんですか？これがこんぐらい入ってるとか。
あ、そうですね、量までわかります。
へー、そっか、したら土の中に入ってるだいたいの元素の量としてわかる。
はい、はい、PPM オーダーでわかります。
へー、
はい。
まあ確かにそれだったら土によって全然違うもん入ってるとかもちゃんとわかるってことですね。
そうですね。検量線引いて、うんうん、出していくっていう感じです。
実際どんな比率で入ってんすか？土の中のものって。
あー、でも結構、どうでしょうね。でもまあ、窒素が多いことは多いんですけど、やっぱ施肥だったりとかによって、だいぶバランスは変わってきますね。でもやっぱ NPK が多くて。
まあ、ものによるか。
そうですね。でもやっぱり、うんうん、鉄だったりとかそういうものは少なくなってきますね。でもそんな感じで、まあ、土壌の分析は進めていくんですけど、で、私がやってたのが特にリン酸の研究をやってました。レンさん、私の YouTube を見てくださったと思うんですけど。
はい、見ました。お便りに YouTube のリンクを貼ってくれてて。
いや、そうなんです。
ざっくりこんな感じみたいなのは分かったんです。まあ、土の中にリン酸がいっぱい入ってるんだなっていうのは分かりました、とりあえず。
はい。はい。じゃあ、その概要についてちょっと詳しく説明しようかなと思います。
はい。
さっき日本の土壌って11種類ぐらいあるよっていう話をしたと思うんですけど、
うんうん、
特にその中の黒木土っていう火山灰由来の土があるんですけど、
黒木土、
はい、まあ黒くてふかふかしてるから黒木土っていう名前なんですけど、
黒は色の黒で、木って、
で、木はひらがな、 基本でもひらがな表記が多いんですね。なんか黒くてボクボクしてるからみたいな。
あ、そういうことなんですか。ボクボクしてる。そういう、あんま言わない気がするけど。ボクボクしてる土か。
はい、なんか踏むとこうボクボクしてるから黒ボク土っていう土があるんですけど、まあ、その黒ボク土ではあの北海道だったりとか、あとは関東と、うん、あと九州の一部にもある、あの、まあ、畑のほぼ 60% ぐらいが占めてる土があって、
うん
でその土が、まあ、あのすごいふかふかで栽培には適してるんですけど、
うんうん、
やっぱりあの火山灰由来なので、あのアルミ系のアロフェンって呼ばれる鉱物が多くて。
アロフェン、あ、アルミ入ってるんだ。
あ、そうなんです。あの、ケイ素とアルミでできてる鉱物があって。
うんうんうん。
で、その鉱物って、あの、リン酸をすごいくっつけやすいんですよ。
ああ、なるほど。
そう、アルミとリンがくっついてしまって、なかなかこう離れてくれないんですよね。
普通はそういうのがないから、そのまま使えるみたいなことですか。
あ、そうですね。
でもアルミがあると、はい、それにくっついちゃってるから、使われにくいみたいなことですか。
あ、そうですね。例えば、うん、土に10キロリン酸を入れたとしても、うんうん、結果植物に吸われるのは2キロしか使われないんですよ。
それだけなんだ。
そうなんです。なので8キロ分はもうずっと土にもう溜まったまんまずっと蓄積していくんですよね。
まあそれだけアルミとケイ素の、ケイ素とかあと酸素とかも入ってると思いますけど、なかなか剥がれないってことですね、
はい、そうなんです。はい、うんうん。なので、あの、貯金はあるけど、パスワードがなくて、下ろせないみたいな感じです。
ああ、わかりやすい。確かに。宝の持ち腐れみたいなことっすね。
そうなんです、
うんうんうん。
やっぱリン酸肥料って、あの、今すごく高騰していて、あの、まあ、基本的にあの、海外から輸入しなきゃいけないので。
ね、そうなんだ。
まあ、その輸入コストだ。やっぱ日本って本当に資源が少ないので、あの、うんうん、肥料のほとんどって、あの、輸出に、あ、違う、輸入に依存してるんですけど、で、まあ、そのリン酸肥料を、まあ、輸入してるっていうのもそうなんですけど、今、うんうん、中国がちょっとリン酸肥料を出し渋ってて、ちょっと、あの、割と値が高騰してるんですよね。
え、それ、なんか理由あるんですか？
あ、でもやっぱ、リン酸もやっぱり、あの、枯渇資源なので、なかなかこう、外に、こう、自国で使いたいから出したくないな、とか、あとはまあ、その根のコントロールっていうのもあると思うんですけど。なので、あの、やっぱり、リン酸肥料をあまり使いたくない、ということで、うんうんうん、じゃあせっかく溜まってる、あの、土の中にあるリン酸を使えないかっていうのが、今回の研究のメインテーマになってきます。
なるほど。もしそれ使えたら、はい、だって 2割しか使えてなかったのが全部使えたら5倍ぐらいは使えちゃうってことですもんね、栄養として。
そうですね。で、その、あの、リン酸を使えるようにする鍵として、私と、まあ、担当教員が注目したのが、土壌中の微生物なんです。
微生物、はいはいはい。いや、はい、なんか、すごい微生物が土の中でなんかいろいろやって、はい、植物が吸収してるみたいなのはざっくりイメージとして持ってるんですけど、はい、実際、じゃあ今まではあんまなかったってことですか？そのアルミとリン酸がくっついてるものを、まあなんか吸収できるようにするみたいなのって。
ああ、まあそうですね。発想としてあるにはあったんですけど、ちゃんと研究として確立されてなかったっていうところはありますかね。
へえ。
はい。
それすごいな。はい。
で、なんでその微生物が鍵になるかって考えたかっていうのが、あの、微生物の中には、有機酸を出して、うんうん、なんだ、その土壌中にくっついた、あの、リン酸を取ってこれる微生物がいるんですね。そうなんです。じゃあ、なので、土壌中の微生物全体を増やしたら、そのリン酸を取ってくれる微生物も増やすことができるんじゃないか。
うん、
で、微生物にリン酸を取り込ませられれば、
うんうんうん、
微生物が死んだ時は DNA だったりとか ATP だったりとか、あの植物にとって使いやすい形に、うんうん、として放出してくれるので、その微生物のこう、増やしてこう死んでいくこのサイクルを増やすことができれば、結果的に植物が増えるリン酸が増えるんじゃないか。ということで、あの、進めていきました。なので、じゃあ、その微生物、土壌中の微生物をどう増やしていくかっていうことで、あの、土壌中にじゃあ微生物を餌となる炭素を入れればいいんじゃないかということで、じゃあ土壌中に炭素を増やしていったら、
ほうほう、
あの、植物が吸えるリン酸が増えていくのかっていうのを 修論として研究しました。
なんか これすごい発想としてはシンプルというか王道な感じはすごいしますね。餌食べさせてそれ分解させるみたいな。でもそんなうまくいくんですか？
いや、そう、私もそこすごい疑問で、はい、ちょっと不安になりながらやったんですけど。
いや、そうそう、なんか、こんな単純でいいのみたいな。
いや、そうなんです。こんな結果出るのかなって思ってたんですけど、はい、まずは植物を育てずに、土にだけ入れて、うん、ちょっと培養してみて、うん、土壌中の ATP を測れる、ルミノメーターがあるので、ルミノメーターっていう、なんでしょう、ATP をこう発酵させて、その強さで測れるものがあるんですけど、で、それで測ってみたら、うん、炭素を入れた方が ATP 量がものすごい上がってたんですよ。
ちなみに炭素って、はい、本当に炭ですか？どういう形の炭素ですか？
あ、セルロース系の資材を入れてみました。
あ、セルロースなんだ。
なんかこう布みたいな。セルロースでできた布を入れてみたんですけど。
まあ、植物の細胞壁とかに入ってるやつですね。セルロース。
あ、そうです、そうです。はい。そう、すごい増えてて、確かに目で見ても、どんどんこうカビが生えてってて、あ、微生物増えてるっていう感じはしてたんですけど。
そんな目に見えるぐらい増えるんだ。
いや、そうなんです。どんどんこう、その、炭素が分解されていくのが見えて、あ、これはすごいって思いながらやってたんですけど。
ちなみに、その中に入ってる微生物は、なんか種類とか特定の微生物なんですか？は
い、そうですね。その ATP では、どんな種類が増えてるかとか、ちょっとは、そこまで細かくは見れないんですけど、うん、やっぱカビ系とかが多いと思います。とか細菌系。
ああ、そっかそっか。もう、もともと、その土の中に入ってる微生物に与えてるっていう感じだから、いろんな種類の微生物が増えてる。
はい。
っていうことですね。
はい。そうですね。で、あ、ちゃんと微生物増えるんだっていうのが分かって、じゃあそこに小松菜を育ててみたら、じゃあどう変化するんだろうっていうことで、小松菜を育ててみたら、いや、やっぱ炭素入れた木の方が圧倒的に大きくなったんですよ。
へえ、それなんか目に見える形なのめっちゃいいな。なんか。
いや、そうなんです。
全然微生物は目に言ってもちょっとの差とかかもしれないですけど、植物の生えるのが全然大きさとか違ったら、やっぱ嬉しいですよね。
そうですよ。やっぱりこのリン酸を入れてないのに、
うん、
植物が吸ってるリン酸も増えてたので、
うんうんうん、
やっぱ炭素を動かすとリン酸も動かせるっていうのが分かったので、そこも面白い部分だなと思います。
でもこれ意外と分かってなかったんですね、今まで。
いや、そうなんですよ。なんかいろいろ調べてて、まあ、やっぱなんかまことしやかに言われてる部分はあったんですよ。例えばやっぱ有機農業っていいよね、炭素入れてるから、うん、っていうのあったんですけど、ちゃんと明確にこう、実験した例っていうのがなくて、なので今回結果出てすごい良かったなって思ってます。
いや、まあ確かに炭素入れてるのが有機農業。定義的に有機農業ってそういうことですか？
あれ？まあそうですね。有機、
はい。
なんでしょう。堆肥だったりとか、その炭素が含まれてるものを入れるのが、まあ、主にまあ有機農業なんですけど。
ああ、そっか。で、なんか、すごい合成した農薬とかそんな使ってないみたいなイメージもありましたけど。
あ、そうですね。その化学肥料も農薬も使わないっていうのが有機農業になってるんですけど。やっぱこの堆肥っていうものの良さってずっと言われてはいたんですけど。
うん、うん。
やっぱりね、堆肥を入れることで、その炭素をちゃんと土に戻すっていうのが、やっぱ微生物にすごく影響するんだな。で、それが作物の収量にも影響。うんして、なんだ、土の中のリン酸っていうものの動きも変えられるっていうのが分かった研究だったので、すごい面白かったです。
へー、なんか、すごいな。これ、ちなみに、いやでもこれ、追っかけるの難しいかもしれないですけど、アルミはだから土の中に残ったままってことですよね。はい、
あ、まあそうですね。
リン酸だけどんどん放出されて。
まあ多分放出されてはくっつきっていうサイクルではあるんですけど、放出をより多くできたっていう形ですかね。
ああ、で、ちょっとずつ植物が吸収してってて、
あ、そうですね。はい。その、土壌にくっつく前に植物が多く吸収できてるっていう感じですかね。
これ、でも、炭素っていろいろ試してこれ、セルロースに行き着いたとかなんですか？
いや、まあこれが、なんか主に、このセルロースは、前年の研究で、 これを入れたら、それは炭素系のチームだったんですけど、結構カビが生えてるよねっていうのはもう分かったので、なんとなく微生物が増えてるなっていうのが分かったので、じゃあそれを使ってやってみようっていう感じで、利用したっていう感じです。
ああ、そういうことか。へえ、面白いな。
面白かったです。そう、この収納のテーマってなかなか私行きつけなくて、先生からリン酸についての研究、にしようかっていうのは M1 の最初に言われたんですけど、なかなか自分でしっくり来なくて、もう本当に1年間ぐらい悩み続けたんですよ。で、その結果、もう先生といろいろ話して、あ、これはしっくり来るっていうので研究が始められたので、で、その意見じゃないかっていうのが本当に実現できたので、もうめちゃめちゃ達成感がありました。
なんかしかもこれめちゃめちゃ汎用性高い気がするんですけど。
いや、そうなんですよ。
日本になんかめっちゃいっぱいある土なんだったら、なおさらいろんなところで使えそうだなっていう、はい、この技術。
いや、そうなんですよ。でもやっぱり、その、はい、なんだ、農業だったりとか、土壌の難しさっていうのが、なかなか、あ、まあ他のもそうかもしれないんですけど、その、ラボでうまくいっても、現場レベルだと、なかなか同じような結果が出ないっていうのもあって、やっぱこう屋外だと、はい、気温だったりとか天候だったりとかいろんなものが作用するので、まあ、そこのが綺麗にいくかどうかわかんないんですけど、でもやっぱ現場レベルでもちょっと検証してみたいなっていう気持ちはあります。
ああ、そっか。とりあえず今はだからラボで、その小松菜育ててみて、あ、鉢植え、植木鉢みたいなやつですかね。
そうですね。植木鉢みたいなやつを、はい、人工光の下で、もう温度管理した状態で出したデータなので、実際、現場に、こう、畑に炭素を入れた時に、どれくらい影響があるのかなっていうのは、やっぱちょっと見てみたい部分ですね。その、現場に落とせるのかっていう。
でもなんか、セルロースだったら、別にいっぱい使えそうな気するし、
そうですね。
僕のイメージですけど、こういう農薬とか、まあ、肥料とかって、とにかくなんか量いっぱいいるなっていうイメージがあって。
ああ。
なんかまあ、これ割と僕がすごい少量だけ作るような化学合成とかを今までやってたからかもしれないですけど、なんか数グラムとか物作るのも結構大変じゃないですか、はい、合成品だと。
ああ、まあ、そうですね。
でもなんか、セルロースだったらそこら辺から取れそうだし、なんかいっぱい使えそうって思いましたけど。
そうですね。とか、あとは、例えば今、こう、竹林がたくさんあるんで、その竹をパウダーにしたやつを炭素として入れてみるとかはありなのかなとは思います。その未利用な資材を畑に入れてみる。
竹パウダー、なるほど。できそう。へえ、なんか、まあこれ多分これからもっと研究いろいろ進んでいくんだと思いますけど、なんか、はい、どの微生物がこんなリン酸出すのかとかめっちゃ気になりますけどね。
ああ、そうですね。いや、でもちょっと分かってはいるんですけど、ちょっと今手元に資料がなくて。
あ、いや、全然。あ、分かってるんですか？
あ、そうですね。こういう微生物が、はい、リン酸を溶かすよっていうのは分かってる部分ではあります。
ああ、そうなんだ。
いや、そうなんです。あ、調べておけばよかった。
いや、すみません。なんかすごい細かいところが気になっちゃっている。
あ、いえいえ。いや、でも注目していただきありがとうございます。
いや、リン酸っていろんな形あるじゃないですか。一言で言っても。ね、はい、まあ、リン酸イオンだけでも3種類ぐらいあるし。なんかそれでプラスアルミニウム以外にもなんかいろんなもんついてるリン酸とかあんのかなとかいろいろ思いましたけどね。
いや、そうなんですよ。なんか、リン酸の中でも、やっぱり、なんだ、水溶性リン酸、やっぱリン酸イオンが一番植物には吸収されやすいので、それをどう、植物中、土壌中に増やせるのかっていうのがやっぱ課題ですね。とか、あとはクエン酸に溶けるものは、根っこも、こう、有機酸出してるので、吸いやすい形では
ある。ああ、そっかそっか。いや、面白いし、すごくお金の匂いがする研究
です。これ、そうですね、
売れるんじゃないですか、これ。竹パウダー作って。
そうですね。収量こんだけ上がるよ、みたいな。
これであなたの畑の眠ったリン酸を呼び覚まそう、みたいな感じだったらめちゃめちゃ売れる気がしますけど
ね。ああ。なんかすごい、宗教チックしますけどね。
いやいや、でもなんか、ちゃんと植物育つっていう根拠があったら、商品として良さそうですけど。
あ、そうですね。ありますね。
へえ、面白いな。
ありました。リン酸を可溶化できる。なんか、リン酸溶解、あ、そうなんです。リン酸溶解菌っていう菌があって、最近では、テスドロマス、ナスと、バチルスと、 あと糸状菌だったらアスペルギルスだったりとかペニシリウムっていうのが溶かす菌になってます。
ああ、じゃあ、まあ、なんか割と普通の細菌そうな。
あ、まあ、そうですね。
雰囲気がする。なんか聞いたことある細菌たちだな。
そうですね。
意外とみんなリンサ溶かしすんのか。
そうなんですよね。やっぱ有機酸を出せる、たくさん出せる菌が多ければ、リン酸も取ってこれるっていう感じですね。で、そう。あと、そのリン酸に関しては、植物に、リン酸菌根菌ってやつのが、寄生して、遠くのリン酸を取ってきてくれるパターンもあるので、そういうリン酸菌根菌を増やすっていうのも重要なのかなと思います。
リン酸菌根菌って初めて聞きましたね。
いや、そうなんです。
菌根菌、菌、根は根っこですよね。
あ、そうです、根っこ。菌根にいる菌だから菌根菌なんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。菌根か。
そうなんです。
ん？リン酸菌根菌だから、菌根って何すか？
なんていうんですか、根っこにこう、付着する菌の群があるんですけど、多分その辺が菌根って呼ばれて、まあ、根っこにこう、寄生してる菌たちです。
ああ、そういうことか。あ、もう根っこに入っちゃってるもの自体をもう菌根って呼ぶんだ。
まあ、根っこの周りにいる菌、まあ、その寄生してたりとか、まあ、周りにこう、を取り巻いてるところは菌根。
ああ、で、そこにいる菌が菌根菌。
あ、そうです。とか、そうですね。いたり、寄生してる子たちです。
ああ、なるほど、なるほど。いや、この辺わかんない。ちょ、常識なのかな。このことは全然知らないだけかもしれない。菌根菌って、あんま聞いたことなかった。そういう、だから、リン酸菌根菌みたいなものが植物にくっついてるっていうのも、なんか、ある種あれですよね。もう共生の一つの形ですよね、きっと。
そうですね。植物から有機物とかの餌をもらう代わりに、土壌中からリン酸を取ってきてあげるみたいな感じです。うんうん、
なるほど。その菌たちは炭素をあげると大喜びでもっとリン酸とか、
ね、
さらに取り込んだりとか。
を取ってきてくれる。
取ってきてくれる。
はい。
へ
え。なので、そういう菌根菌も増えるし、リン酸を溶解してくれる菌も増えるし、っていうので、
うんうんうん、
リン酸の吸収率が上がったのかなと思います。
なるほど。これって、ちなみになんか、もう次実用化みたいな感じになるんですか？
いや、ちょっと、この研究、結果が出たところで、ちょっと私は、卒業してしまったので、ちょっとまだそこはわからないんですけど、でも、実用化まで持ってきるかどうかはちょっとわかんないですね。
なんか、これ続き気になりますね。この後。
いや、そうなんですよね。
そう。そのリン酸溶かすやつと、菌根菌の理論がちゃんと多分もっと証明されるというか、分析とかされて、はい、本当にもっと使えそうってなったら、流行るかもしれないですしね。
そうですね。
へえ、全然知らなかったな。
いや、なかなか土壌って、やっぱね、なんか見にくい部分だと思うので、ちょっと土壌にもうちょい日の目が当たってほしいなと思ってます。
で、土壌に日の目が当たってほしいっていう言葉もなんかいいですね。土の中日当たんないもんな。
いやーなかなか、そうなんですよ。でもやっぱりね、土壌の中ってやっぱりさっき言ったように、微生物たくさんいたりとか、こう複雑に絡み合ってるんで、うん、なんか土壌はある種宇宙だなって私は思ってます。
もう土壌宇宙。ああ、まあ近くにあるけど、全然わかんないことまだまだあるんでしょうね。
いや、そうなんです。そうで、実は農研機構から、はい、土壌図っていう、なんかさっき言ったような、なんだ、土壌いろんな種類あるって言ったと思うんですけど、その土地によってのこの、はい、どこにどういう土壌があるのかっていうマップがあって、そう、それを見ながら私は、いろんなとこに行くのが好きなんですけど、なんかそういうのをみんなに見ていただいて、土壌に慣れ親しんでほしいなって思ってます。
へぇ、土壌図ってあるんだ。
いや、そうなんです。iPhone とかのアプリでもあるんですけど、ここの場所はこういう土だよっていうのがわかるマップがあって。
なんかそれ、化石掘る人とかめっちゃ見てそうですね。そういう土
で。あ、まあ、そうですね。
どういう土あるのかとか、ありそうじゃないですか。
いや、そうなんですよ。やっぱその土壌図を見ると、あ、ここって火山灰が、の影響あったんだとか、うん、あ、ここもともと湿地だったんだみたいなのが分かって、結構面白いんですよね。
なんか全然違うかもしれないですけど、火山灰の、元火山灰の土って、はい、噴火して本当にすぐ固まった時って植物生えれなさそうだと思うんですけど、生えれるのかな？
あ、まあそうですね。多分酸性度結構高いので、 どうなんですかね。
硫酸とかあるからみたいな。
そうですね。なので、うんうん、ある程度は水で流されてからじゃないと生えないんですかね。
なんか去年ハワイ行ったんですけど、
はい、
ハワイがもうめちゃめちゃ活火山の島なんで、
あ、まあ、そうですよね、
真っ黒、土壌が真っ黒みたいなとこめっちゃいっぱいあったんですよ。
あ、
でなんかもうそこ草木全然生えてないみたいな。
ああ、そういう感じなんですね。
なんかみたいなエリアとかがあって、やっぱこういう噴火して多分固まってそんな時間経ってないところだったらあんま植物生えないんだって思った記憶があって。
ああ。
全然違う話なんですけどね。なんか、だいぶだからそっから時間経つと、ちょっとずつ酸性度が落ちて。
そうですね。あとはその、うん、なんだ、この微生物だったりとかが増えて、徐々にこう、土壌が生成されてって生える環境ができていくのかなと思う。こう風化してってこう流度が落ちたりとか、まあ、酸性度が落ちて、でそこにこう徐々にこう何でしょう、シダ、なんだ、苔類だったりとかそういう地衣類が生えて、でそこから徐々にこう草から木みたいな感じに進んでいくんじゃないですかね。
なるほど。リン酸ってでも元々結構いっぱいあるのか。でもなんか生物とかにやっぱり多いですよね、きっと。
あ、まあ、そうですね。なのでやっぱりリン酸は、土壌にもくっつくし、生物にもくっつくので、奪い合いな環境にもなってます。
うん、そっか、いや、みんなリン酸欲しいんだ。
いや、そうなんです。リン酸みんな大好きなんです。
あ、そういうことか。
そうですよね。DNA にも含まれてますし、細胞質にも含まれてるので、細胞膜だったりとかにも含まれて
ます。何でも入ってますよね。
はい、やっぱ、まあ、生命にとってすごい重要な元素ではありますよね。
うんうんうん。で、これで吸収させた植物のリン酸、また僕たち取ってるわけですもんね。
そういうことですね。
植物食べて。
はい。
これが大体修士の研究って感じですか？
そうですね。これが修士の研究の2年、そうですね。2年間の研究です。
そこからまた今は全然違うことしてるんですか？
いや、そうなんです。で、そこから、
はい、
種苗会社に就職し、いちごの育種開発をしております。
種苗会社ってどれぐらい聞いてる人分かるか分かんないですけど、みんな分かんのかな。種に苗の種苗。
そうですね。でも坂田の種とか滝井種苗とかは聞いたことあるかもしれないです、大手だと。
ああ、あんま聞いたことない。そっか。
そうですね。
でもあれですか、ホームセンターとかで種とか売ってるじゃないですか。
はい、あ、はいはいはいはい。
そういうのも種苗メーカーが大体作ってるってことですか？
あ、そうですね。
なるほど。あ、売ってますよね。
あとはまあ農家さん向けに販売したりとかですかね。
うんうん、全然なんかどんな感じで作ってるのかとかわかんないですけど、ひたすら育てるみたいな。本当にでも農業っすよね、種作るって。
あ、まあそうですね、農業ですね。そう。で、私がまあ、いちごの種苗メーカーに勤めてるんですけど、レンさんはいちご結構食べますか？
僕いちごたまに食べますね。めっちゃではないですけど、やっぱスーパーに並ぶ時期あるじゃないですか。
あ、そうですね。今ぐらいの時期から徐々にきっと並び始めますよね。
ですよね。今ちょうどもうすぐいちごの季節ですか。でもなんか冬、
そうですね、
冬のイメージがやっぱありますね。
いや、そうですよね。
いちご大福とか正月食べるみたいな。
いや、そうなんですよ。いちごって、はい、そう、今冬のイメージがあるっておっしゃったと思うんですけど、
うんうん、
そう、まあ、その冬に採れるのがいわゆるいきなりって言われている種類で、で私が今育種してるのが四季なりって呼ばれる夏から秋にかけて採れるイチゴなんです。
いきなり？いきなりって？
いきなり、一つの季節にしかならないものと。あ、
いきなりか。いきなりですか。
あ、そうなんです。
あ、それから、はい、いきなりステーキのいきなりかと思った。いきなり採取するからとかかと思ったけど、いきなりか。1の季節の木のなりとかですかね。
はい、季節の木。はい。
ああ、いきなりのいちご。
はい。
うんうんうん。
まあ、それが、いわゆる、例えば、紅ほっぺだったりとか、とちおとめだったりとか。
うんうんうん。食べたことあるな。
そうですよね。で、それが、いきなりって呼ばれる、冬から春にかけて取れるいちご。
うんうん。
で、それが、だいたい、日本の品種の 98% ぐらいがいきなりなんですけど。
へぇ、98% そうなんだ。
はい、ほんほん、はい、そう。今はちょっと変わってるかもしれないんですけど。
はい。
で、私が今やってるのは、そっちの冬に採れるのじゃなくて、このマニアックな夏に採れるイチゴなんです。
ほう、夏、なんていう名前でしたっけ。
あ、私のとこの品種は、夏水木っていう、夏に取れる品種になってます。
夏水木。
多分これでもう、
あ、そっか、はい、これ言って大丈夫ですか。
まあ大丈夫です。全然全然。
いや、そう。ごめんなさい、いきなりに対して、なんとかなりっていう名前ついてるとかですか。
あ、そうです、四季なり。
あ、四季なりか。
どのシーズンでもなる。はい。
あー、なるほど、四季。どの四季、四季を通じて食べれますよ、みたいな。
あ、そうです。
へぇ、四季なり。
そう。で、この二つの違いっていうのが、加賀文化、その花の出来方が違くて、
ほうほうほう。
その冬に採れる一季なりの方は、まず、日が短くなったりとか、寒くなったら、花のが出て、で、その後に、日が長くなって暖かくなる、うん、まあ、春になるよってなったら、こう、花をどんどん形成して、花からこうつぼみになって実をつけるんですよね。
うんうんうん、
なのでその短い時から長いのを両方変なきゃいけないので、その春にしか取れないので1回しかできないタイプなんですけど。
なるほど、それが一季なり。
はい。
はい。
でも四季なりの方はある程度まあ温度があって調節条件まあ日が当たる時間が長かったらいつでも花芽をつけられるので、
うんうんうん、
四季なりって呼ばれてます。
でも、なんか今のだけ聞くと、四季なりの方が、すごい、売るのには良さそうだなって思いましたけど、ほぼ一季なりなんですね。
いや、そうなんですよ。やっぱ寒い時の方が、いちごって糖度が上がって、美味しい実がなるんですよね。
ああ、そういうことか。
そうなんです。なので、やっぱ一季なりの方が多くて。うんうん、なので、夏になるいちごって、酸っぱくてあんまり甘くないイメージが今まであったんですよね。
ほうほうほう。
だし、やっぱ夏って暑いんであんまり収量が取れないので敬遠はされてたんですけど、でもやっぱり、夏ってオランダだったりとかアメリカから輸入されてくるイチゴが多くて、けどやっぱり国産のイチゴが欲しいっていうやっぱり需要があるので、そこの需要を叶えるために今四季なりのイチゴの品種開発をしてるっていう感じです。
へえ、なるほど。実際四季なりで日本で作られてるいちごも種類としては結構あるんですか。
いやー、でもやっぱ少ないですね。
少ないですか。
はい、多分まあその全体の 2% 程度なので、
種類もそんなない。
ちゃんと、そうですね、私出回ってる数もとても少ないくなっています。
そうなんだ。
そうですね、やっぱり夏ってあんまりイチゴ流通してるのって見ないんじゃないかなって。
見ない気しますね。やっぱなんか寒い時期に食べるイメージがあるな。
で、ね、でもやっぱりイチゴはケーキ屋さんとかに常に需要はあるので、
うんうん、
そこの需要を叶えるために夏でも甘くて美味しいクオリティの高いイチゴをうちは出しているっていう形です。
さっきの話だとやっぱ甘さ上げるのはだから夏で甘くするっていうのってちょっと難しそうだなって思いましたけど。
いや、そうなんですよ。
それって遺伝子でなんとかなるんですか。
いや、そうなんです。そこが育種なんです。
それが育種。
品種を改良することで夏でも甘くて美味しいイチゴを作出してるっていうところですね。
それってちなみに育てて糖度測るみたいなことですか。
あ、まあそうですね。あ、じゃあ、育種の方法をまずちょっとご説明しようかなと思うんですけど。
うんうん。ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、ディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報は X など SNS でも発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアや、ポッドキャストの説明欄にあるお便りフォームよりお願いします。またサイエンマニアでは出演していただけるゲストを募集しております。こちらについても X の DM や概要欄のメールアドレスよりお送りください。それではまた次回ありがとうございました。